50代女性のセカンドキャリア革命。皆さんこんにちは。50代からプラスワンの収入構築マスター米津美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビュアーの土井さとみです。今回が第1回です。米津さんのインスタグラムを見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。米津さん多方面でご活躍でいらっしゃるんですが、簡単にで結構です。今現在どんなお仕事されてるんですか？
そうですね、私は、50代の女性の方に自宅で経済的な自立ができるような方法として、SNS の集客の方法とか、セールスの方法っていうのを教えております。はい。
心強い。50代からのというとですね、50代って年頃は揺れる年頃で、私自身も50代ですが、子供がだいぶ大きくなってちょっと巣立ったりとかして、でなおかつ例えば会社員だったら会社の中でのポジションもどんどん変わってきて、いよいよゴールが見えてきたかな、そんな年頃ですよね。その頃になるとやっぱりちょっと揺れるところあると思います。いかがでしょうか、米津さん。
そうですね。子供が大きくなって巣立たれている方っていうのは、今まで子育てに全力で投球してきたと思うんですけども、そこから、やることが急になくなってしまって、自分の存在価値みたいなの、ちょっと見失ってしまう方もいらっしゃるかなと思いますし、じゃあ何をこれからやっていこうかなっていうところを考えたりする時期かなと思います。で、また会社員もですね、定年というものがしっかりと決まってますので、はい、定年後ですね、どうやって今までのような生活を維持していくのかっていうところをもう一度考える時かなというふうには思います。なので、じゃあこれからね、どういった働き方があるのかっていうのを模索する時期かなっていうふうには思っています。
おっしゃる通りですね。なんかこう、得体の知れない不安みたいなのがね、私自身も時々ね、感じるところあるんですよ。そんな皆さんに、聞いていただけたらなと思います。では早速ですが、米津さんご自身、どんな風にキャリアを積んでらしたのかというところを伺ってよろしいでしょうか。
はい。そうですね。私も全く、専業主婦だった時期があります。
そうですか。
はい。私はですね、実は、まだ子供が小さいんですね。結婚するのも遅かったですし、子供が生まれるのも遅かったので、まだ、現在高校生なんですけども。
ああ、そうですか。
なんです。なので、子育てをしながら、でも自分は結構年齢いってるっていうところで、きっかけとしてはですね、夫がうつ病になってしまって、収入が途絶えてしまったっていうのがあります。で、じゃあ、自分がね、代わりに働けばいいんじゃないかと、簡単に思ったわけなんですが、
その頃、いや、思いますよ。
はい、そうなんですよね。で、その頃にはもう45を超えていたので、会社、野党側としてはですね、45の女性がね、ふらっと来たとしてもですね、この人何もできないんじゃないっていう感じですよね。なので、うん、もう面接を受ける前にですね、年齢いただけで断られてしまいました。
ショック。
ショックです。もうね、生年月日何ですかって聞かれて、答えるとガチャって切られるみたいな、そういう生活でした。
ひどいじゃないですか。それは、でもその時、米津さんあれですよね、八方塞がりな気持ちになりませんでした。
なりました。もう、どうしようしか考えられなかったですね。収入は途絶えてるし、また新たな収入も得られないのかと思ってですね。でも家族を支えられるのは私しかいないのにって思いながらですね、悶々と暮らしておりました。
うわあ、その当時はお子さん小さかったですよね。
そうです。まだ幼稚園でしたね。
うわあ、もう手もかかるし、
はい、
そして、そのパートナーの方の健康状態も心配されてたでしょうし、はい、で、なおかつお家も回さなきゃいけない、たくさんの、なんていうか、プレッシャーというか、あったわけですよね。
はい、そうです。もう家もですね、実は新築で建てたばっかりで、住宅ローンが毎月の支払いがあったんですね。なのに収入なくなっちゃって、どうしようって。
ちょっと今お聞きしてただけでもだいぶ押しつぶされそうな気持ちになりますね。で、もうよし、じゃあどこかにお勤めしようと思って電話をかけたら、生年月日を言ったら切られる。じゃあもうそしたらどうしようって思われたわけですか？
そうですね。もうなんか、とりあえず貯金はあったので、しばらくは支払いはできるけども、その間に仕事を探さなきゃと思って、ありとあらゆるところに連絡はしてみたんですが、ことごとく相手にされなくてですね、途方に暮れていたんですが、まあその時に、たまたま Facebook でですね、私のママ友の人がですね、こういったオンラインの物販っていうのをやっていらっしゃったんです
物
ね。
販、物を売る。
物を売る。はい。物を仕入れて物を必要な人に売るみたいな形なんですけども、そういう働き方があるって知らなかったので、ちょっと衝撃的だったんですね。こ
お、
れ、
私今衝撃受けてます。
そうです。
そういう働き方あるんですね。
そういう働き方があったんですね。で、その方、私の子供と同じお子さんがいらっしゃったので、こんな小さいお子さんがいてもできる働き方なんだって思ってですね。で、彼女ができるんだったら私もできるかもしれないっていうのが最初のきっかけですね。
具体的にはその物を売ると言っても、こう、米津さんが何かを作って売るとかじゃないですよね。
あ、はい、物を仕入れるので、これがですね、海外の、ショッピングを、私が代行して買い付けて、それを、必要な人にお送りするっていう仕事だったんですね。まあ、買い物代行サービスみたいな感じですね。
そんな、そういうお仕事があるんですね。
そう、あるんです。海外のサイトなんで、英語でバーって書いてあるじゃないですか。で、日本人って英語ちょっと苦手な人多いじゃないですか。ので、そこの苦手だな、みんながめんどくさいなって思うところ代わりにやって差し上げて、でも、欲しいものをちゃんと手に入れることができるっていう、そういうルートをね、作っていくっていうお仕事でした。
そうですか。その点は、まあ、米津さんはそのめんどくさい部分っていうのを引き受ける、その英文を読んでどうにかするっていうのは、苦ではなかったわけですか？
いや、私も英語を別にできるわけじゃないし、喋れないんですけど、
そうなんですね。
なんですけど、まあ、Google 翻訳というものがありまして、それを駆
あ
使
り
し
ま
て
す
です
ね。
ね、はい、使い方がね、短文にするとですね、割と相手にも伝わりやすいっていうところで、それを駆使してね、やっておりました。なので、返品対応もしておりましたし、はい、こう、外国の製品はこういうもんだなっていう知識もだんだんこうやっていくうちに身についていって、はい。で、物販のいいところは、自分に影響力とか関係なくですね、物に価値があって、そのものが欲しいっていう人のために仕入れて売るので、そういう影響力とかね、その人自身の、価値みたいなのあんまり関係ないっていうところが良かったですね。
でもやっぱりそこを乗り越えられたのは米津さんガッツですよね。
そうですね。もう本当に、1ヶ月300品は出品しなきゃいけないっていうことで、それが大変でしたね、一番最初に。
300
はい。
品、すいません、その300品のものを見つけてくるのも大変じゃないですか。
そう、大変です。単に物を出せばいいわけじゃなくて、ちゃんと売れてるものの300品を出さなきゃいけないので、リサーチっていうのが必要なんですね。
じゃあ、だんだんその、まあ、リサーチするだけじゃなくて、目利き力みたいなものも必要ですよね。
あ、目利きはね、必要ないんです。これ
そう
が。
なんですか。
そう、センスとかいらないんです。
いらないんですか。
いらないんです。全くいらなくて、本当に売れてるかどうかなんです。私の使ってるサイトの中で、人気があるものっていうのランキングがあったりとか、今売れたっていうのがわかるような指標の見つけ方をちゃんとわかっていれば、あ、これ売れてるんだなってことで同じものを、ちょっと安く売るみたいな、そういう感じでやっておりました。
わあ、すごい。まあ、そうやって実績を積み重ねて、で、その物を売る物販の仕事で、まあ、だいぶその生活としては安定していったんですね。
生活というか、まあ、自分のお小遣いぐらいかなっていう、生活を支えるまではちょっとまだいけてなかったんですね。なので、はい、頑張ってはいるんですけども、なかなか、自分が目標としている、月収にまでは届かなかったんですね。
そうなんですか。じゃあそうすると、その物販の仕事だけではみたいな思いも芽生えてきましたか。
はい、そうですね。これをずっとやっていても、あんまり収入上がっていく様子はないっていうので、じゃあどうしたらいいんだろうと思った時に、
そう
まあ
です
私このやり
ね。
方を学んでるスクールがあったので、その先生がいたわけなんですね。物販スクールの先生から、物販で売れるようになったら、今度は教える側に回った方がいいよっていうふうに言われていたんですね。
その、まあ、やり方を教えるっていうことですね。
そうです、そうです。
で、実際に教える側に回ったんですか？
たまたまその物販の先生のお知り合いの方で、オンラインの先生になる方法っていうのを、教えますよっていう講座をやってらっしゃる方がいて、その方のセミナーを受けに行きました。
で、やってみようっていうことになったんですね。
そもそも私、セールスとか営業とかすごい苦手な人で、そんな働き方できるのかなっていう不安しかなかったんですけど、もうとにかく私の目指してる金額が稼げるよっていうことだけでですね、飛び込んだわけなんですね。
でもそれはもう、状況的にはですね、もう逼迫しているというか、もう追い詰められているというか、もうやるしかないみたいな気持ちだったんじゃないでしょうか。
そうですね。もう私がね、ここでね、くじけてる場合でもないですし、やってみなきゃわからないっていうのもあったし、まあ、とにかく、やってみてダメかどうかはその後考えようみたいな感じでしたね。
かっこいい。もうね、もう覚悟ができてる感じがしますよね。で、セミナー講師というか、物販を教えるというお仕事をされて、で、現在につながる感じになったわけですか？
そうですね。物販のやり方を教えるっていう先生になって、教えていたりとかはしていたんですけども、対象となる人がですね、私と同じような年齢の方っていう形でやっていたんですね。で、まあ、私と同じような年齢の方はですね、大体人生の途中からですね、インターネットっていうのが現れてですね、それまで使ったことないようなものが 現れ、あっという間に世間に広がっていき、皆さんがスマホでいろいろ便利に使えてる世の中に今なってるわけですよね。
そうです
で、そ
ね。
れについていけてないんです、実は。要は、その、インターネットがバーって一気に広がった時期に子育てしていたりとかして、ちょっと世間というかね、会社員から離れている人が多かったんですね。
確かに。
そうですよね。要は、昔の女性って25歳までに結婚しろっていう周りのプレッシャーがあったじゃないです
いや、
か。
言われました。
です
25
よね。
歳過ぎたらクリスマスケーキとかとんでもないこと言われたりしましたよね。
それです、それです。クリスマスケーキです。そう。それを言われてたじゃないですか。今の
言わ
人、
れ
そう言って
た。
もね、ピンとこないんですけど、25歳まで結婚しなかったら、もう売れ残りのクリスマスケーキだよ、みたいな感じだったんで。で、まあ、そこ突破しちゃったんですけど、私はね、遠くの
私も
昔に
余裕
ね、
で
もう、
突破しまし
余裕
た。
で突破しましたけども、突破したからって死ぬわけじゃないなっていうのを自分の体験でね、分かったんですけども、なので、ちゃんとその言う通りに、25歳まで結婚した人は子育て中だったわけですよね、その。
確かにそうですね。
で、そのね、お子さんがちゃんと学校に全員送り出すまで何年かかかるわけですよ。で、その間にインターネットっていう世界が広がっていたので、じゃあ、久しぶりに社会に復帰しようと思った時は、みんなパソコンを持ってカチャカチャやってるわけですよ。あれ？私こんなの使えないんだけど、みたいな、いう
わ
状
か
態です
る。
よね。
そうですね。じゃあ、そうすると、もう、オンラインで、セミナー受けようと思っても、それもおぼつかない人もいたりとか、もう発信しようと思っても、もう、何から始めればいいんだろうっていう方が、まあ、少なくないわけですね。
そうなんですよね。なので、そこを、まあ私がね、サポートしようと思って、まあ、50代女性でもできますよって形でね、アピールをしたらですね、ちょうど私が、この仕事をもっと広く広めようと思って広告をかけた時にですね、年金2000万円問題っていうのが世の中
あ
で
り
ニュ
ま
ース
し
がボーンって出てた
た。
んですよ。
もう衝撃でし
衝
た。
撃でしたよね。2000万円の貯金がないと老後は暮らせないよみたいなことを言われていて、政府の人が言っていて、それ
言っ
を
てい
聞い
た。
た50代ぐらいの女性がですね、あ、やばいって思ったんですよね。で、私がそこに50代でも家で働けますよ、ドーンって出したので、ドワーって来たんですよ、一気に。
そうだったんですか。じゃあもうそれほど危機感を覚える人が世の中にいっぱいいると。で、それを米津さん助けられそうだと
思
い
っ
うこ
た
と
ん
なんです
ですね。
ね。
で、その時に、まあ私はもちろん自分と同じように困ってる人がいたら助けてあげようっていう気持ちでやってたんですけども、世の中的にインターネットの、発信をしてる人の中では、やっぱりこのターゲットになるのって20代後半か30代ぐらいの人までだよねって思ってたんですよ。発信者の方がですね。なんですけど、だから50代がまさかインターネットを使って仕事をしたがってると思ってなかったんですね。なので、私はそこにドンって広告を出して、お金を出してまで広めたいっていう人いなかったので、結構先行者利益みたいな感じでバーって来たんですよ。
そうなんですね。
なの
わあ、ちょう
で、
ど時代のニーズとマッチして、米
マッ
津
チ
さ
し
んの
て
マ
という
ッチし
か、
て。
狙ってたんだったらかっこいいんですけど、狙ってたわけじゃなくて、たまたまなんですけど、そう、たまたま時代にあって、急に
素
わーって来たって感じだったんです。
晴らしい。もう、運も実の力のうちって言いますからね。もうね、たまたまっていうところが素晴らしいです。そんな風に謙遜しておっしゃいましたが、まあ、たくさんの実績と知識を積み重ねてらっしゃって、今現在、なんか新しい試みというか、熱心に取り組んでらっしゃることあるんですよね。
はい、そうですね、まあ、たくさんの生徒さんを教えてみたところですね、やはりこう、最初の段階でつまずいてしまって、また相談もできないっていう形で、何もできずに終わってしまう方がいるなっていうのをすごく感じていて、やはりこう個別に丁寧に本当にパソコンのここを押したらいいよというところから教えていった方がいい方とかがいたんだなっていうのをすごく実感しております。で、やっぱり他にもね、いろんなコミュニティとかありますけど、大きなところであればあるほどついていけていけなくて、せっかくお金を払って学ぼうと思ったのに、結局落ちこぼれちゃって、自分何もできなかったなっていう人も結構いるっていうのを聞いたんですね。なので、そこを救えるようなコミュニティというかね、講座っていうのをやってあげられたらいいなと思っていて、はい、今はオープンチャットの方にですね、そういったお困りのことがあればですね、私のこと今まで培ってきた知識で教えられたらと思って、サブスクでね、ミニコミュニティみたいなのをね、作っていこうかなって思っております。
わあ、これは LINE オープンチャットなんですね。
はい、そうです。
まあ、ここで皆さんが、まあ、同じ志を持つ人たちが集って、もう助け合ったり、教えてもらったりっていう、いい場所にしていこうって、そういうことなんでしょうかね。
はい、そうです、そうです。
そうですか。この番組では他にもいろいろと、米津さんお持ちの知識とか、それから気持ちの持ち方とか、いろんなお話をこれから伺っていけたらなというふうに思っております。そろそろお時間になりました。皆様、概要欄をご覧になってみてください。米津さんについて詳しく知りたいという方は概要欄にリンクを貼っておきます。ご覧ください。お話は？
50代からプラスワンの収入構築マスターの米津美香でした。
ありがとうございました。インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。